猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
あ、やっぱでもきっとそういう生まれ育った環境は絶対ありますよね。うん、
でもう一つ、まあ、ラーメンについて言えば、あの大学時代に、
うん、
卒業研究4年になると理系だったので、あの卒業論文というか卒業研究でゼミに入るんですね。
うん、
でそうするとゼミ室って割と小グループで、もう何々先生の下について何々教授の下について何々ゼミっていうんで、それぞれの研究課題をやりながら、実験とかそういう研究の課題をやりながらって、もうほとんど毎日そのゼミに半分以上通うような感じなんですよ。
うんうんうん、
その部屋にね。
うん、
でそうするとその部屋には流しがあったりとか ガス代とかがあって、
うんうんうんうん、
半分生活できるよみたいな感じになってるんですね。
うんうん、
ゼミ室は、
うんうん、
もうなんか要は夜遅くまでの実験があったりすると、
あ、
半分泊まりがけになっちゃったりする場合もあるんで、ある程度そういう半分生活できるみたいな状況になってるんですよ。
うんうんうん、
まあその時には1年間あのなぜかハマって、
うん、
あのインスタントラーメンのうまかっちゃんっていうのを食べ続けましたね。
ああ、はい、
博多で有名じゃないですか、豚骨のインスタントラーメンのうまかっちゃんって、はい、もう北九州だと言ったらもう死ぬほど置いてあると思うんですけど、
はい、
あれをね1年間食べ続けました、ね、なぜかハマって
よく1年間もハマり続けられましたね、うん
うん、なんかインスタントラーメン買うっていうとも必ずうまかっちゃんを買って、うん、であのちっちゃな鍋で3分か煮て、
うんうんうん、
スープとかしてで、うん、丼鉢で食べるみたいな感じ、ラーメン鉢で食べるみたいな、
うん、
の晩ご飯代わりにひたすら食べてましたね、うん、実験の合間に。
やっぱりなんか実験室にそういうちょっとでも料理できる場所があったら楽ですよね、うんうんうん、そういう、
うん、だからってなんか本格的な料理作るわけじゃなくて、そういうインスタントラーメンとかしか作らなかったんですけどね、所詮ガスレンジと流ししかないわけなんで、
うん、
もうひたすらね、なぜか不思議と他のラーメン食べずにうまかっちゃんを1年間食べ続けましたね。あまりにも
ハマったのか。それこそ私の中ではそばじゃないんかいって思ってます
。そばなんか作れないじゃないですか、めんどくさくて。
いやいや、それこそ茹でて水で洗うぐらいじゃないですか。いやいや、まあ
そうですけど。
うん。まあでもラーメンの方が、そうか、洗うっていう手間
はないんですからね。
考えると。うん。
茹でてそのままスープ入れれば食べれますから、まあ。
うんうんうん。そうですね。うん、
なんで、ラーメンっていうともううまかちゃんっていう感覚しかないですよね。
そっか。そっか。うちはもうそう、それこそなんか母がラーメン狂いで、
うん、
どこかなんかちょっと、あの、デパートとかに連れて行ってくれるとか、なんかそういうふうに、ちょっとした外食の時は全てラーメンだったんですよ、
ね。うんうん、それは、やっぱそういうあれがあるんですね、じゃあ。
いや、絶対にあると思う。
ルーツというか、絶対そういうのがあるんですね。う
ん、で、本当に私はなんか、それこそ、うん、唐揚げとか、
はい、
オムライスとかが食べたかったんですよね。
うんうんうんうん、
そう、なんか、お子様ランチ的なものがある場所に行きたかったんですよ。なんだけど、母が、
うん、
いやー、今日は、あの、ラーメンでいいよねっていうふうに、その、なんだろう。
今日はじゃなくて、今日もじゃないんですか。
そう。なんか、どこ食べたいっていう、うん、なんか主導権はなくて、
はい、
うん、ラーメンでいいよねって来るから、
うん、
うんっていう他なくて、
うん、
で、あ、私は本当になんか母のことちょっと病気なのかなと思ってたんですよ。
ー
ラーメンばっか食べたがるから、はいはいはい、ラーメン以外食べたがらないから、
うんうん、
そうだから、あ、なんか、うん、ちょっと変わった人なんだなって幼心に思ってたんですけど、うん、今も実際もう母と同年齢ぐらいになると、うんうん、ラーメンが食べたくてしょうがないきっとこれは遺伝なのかなって思って、
DNA のってか遺伝です
よ。 DNA って恐ろしいなって思って、
恐ろしいですね。
はい、なんでやっぱり親の影響ってありますよね。
めちゃくちゃあると思いますよ。
うん、うん、 それにそのそば、逆に言うそのガンダルさんでいうラーメン屋、うん、その、うん、私で言うそば屋は、うん、うちの近くには一軒もなかったんですよ、そば屋が。
ああ、北海道ってなんかあんまそば屋ってイメージないですよね。
ないです
ね。北海道っていうとやっぱラーメン屋さんが多いイメージがすごくありますよね。
うん。
ね。
で、まあちょっと母がそばアレルギーだったっていうのもあるんですけど。うん、
ああ、なるほど。
その、うん、うち家族でそば屋に一度も行ったことがないんですよ、
うんうんうんうん、
生まれてこの方思い出してみると、うん、で、うん、まあ、だからそう考えると、うん、やっぱりラーメンしか選択肢がなかったから。
え、じゃあ日頃例えば、
はい、
自宅で晩ご飯とかた、ね、食べる時とかラーメンよく出てきますっていう感じですか？
あ、いや、それは
逆にない、あんまりない。
そう、ラーメンは外に食べに行くものなんですよね。
ものって、あ、え、そうなんだ。
そうですね。だからたまーに、それこそ1年に1回とかぐらい、お金がない、でもラーメンが食べたいみたいになったら、母が作ってくれたことがあるんですけど、うん、何度食べても母のラーメンはすごいまずいんですよ。
なぜ？なぜそこまでラーメン好きなのにまずいの？
いや、多分だけど、基本的にはすごい器用な人で、ご飯作るの全て美味しかったんですよね、母って。なんですけど、その人、多分ちゃんと寸胴とかで鶏ガラを取ったりとか、そこまではできないじゃないですか、家庭のラーメンだから。
普通はそこまでできないですけど、インスタントでも結構美味しくできるじゃないですか、普通に作って。
いや、でもって、そのうちではインスタントを食べるっていう習慣がなかったんですよ。
じゃあ生麺とか買って。
生麺で、そう、母が作ってくれるんですけど、
出汁は出汁で別に取ってみたいな。
いや、出汁も取らずに、なんか結構そういう鶏、うん、なんかラーメンスープの素みたいなのが、そう、北海道では売ってるんですよ。
うんうんうん、
なので、まあ、お湯に、その、あの、インスタントラーメンに入っ、あ、カップラーメンに入ってる、あの、インスタントラーメン、うん、あ、その、つゆの素みたいなのあるじゃないですか。
はいはい。
はい。そういうのをお湯に溶いて、うん、そこにラーメン、生ラーメン茹でてくれて、うんうんうん、もやしとか、入れてくれるんですけど、うんうん、なんだろうな、やっぱ本物のラーメン食べてる、口が肥えてるんですかね。
まあ、多分そりゃそうなんでしょうね、うん、日頃お店しか行ってないと。
そうそう、うん、いや、もうほんと唯一母のラーメンだけほんと食えたもんじゃなかったんですよね。
それは口が肥えすぎですよ。
いや、ほんとにまずかったです。兄とも未だに話すんですよ、うんうんうん、母のラーメンほんとまずかったねって、未だに、
うん、
ぐらい、そう、ラーメンだけは。
なるほど。
そう、外でしたね、必ず。うん、
その札幌ラーメンっていうと、まあ、札幌、あの、札幌一番味噌ラーメンっていうぐらいなんで、やっぱり味噌ラーメンっていう、確かにね、
うん、
小関さんおっしゃってた通り、うん、味噌ラーメンってイメージもあるんですけど、
うん、
以前、あの、北海道にたまたま仕事で行ったりとかした時に、お客さんに言われて、じゃあお昼ラーメン食べに行きましょうって言われて、
うん、
食べに行ったんですけど、そのちょっと、まあ、その近所のね、ここ美味しいからってわざわざお客さん連れて行ってくれた、ラーメン屋さん、うん、札幌 の、まあ、ちょっと郊外のあたり、行った時には、
うん、
やっぱ塩ラーメンとかバターが入ったやつとかが割となんか、うん、まあ、それ観光客向けもあるかもしれないんですけど、どっちか、あんまりその味噌ラーメンっていうよりは、どっちかというとなんかイメージで言うと塩ラーメンとかバターラーメンみたいなのが多いような気がしたんですけど、やっぱそれ環境か、観光客向けなんですかね。
多分そうだと思いますね。私、地元でラーメン食べるのに、うんうん、あ、バター一度も乗せたことないですも
ん。あ、やっぱそうなんですか。
はい。
うん、
あ、そうですね、うん。ないですね。
あんまり 塩ラーメンっていうのも頼んだことないし。
うん、塩、あ、でも、難しいな。あの、札幌では塩ラーメンは少ないです、うん、基本的に。あの、出してる店が。
はいはいはい。
味噌か醤油が一番多い。
ああ、やっぱりそうなんですね。
うん。けど、母は塩ラーメン派だったんですよ。
そうなんですか。
はい。だったので、
うん、
で、私小さい頃は辛いものが一切ダメで、
はいはいはい、
その、味噌ラーメンに入ってる、もう本当の微量の七味。
うん。
とか、なんか豆板醤的なちょっとした七味とかでもすごい辛くて食べれなかったんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
だから味噌ラーメンってよく、あの、鷹の爪っていうか唐辛子みたいなのがちょっと、ちょこっと入ってたりしますよね。
入ってますよね、はい。うん。
それすらダメだったと。
それすらダメで、はいはい、私はもう幼い頃からだいぶ大きくなるまで醤油しか食べてなかったんですよ。あ、
なるほど。
で、兄と父は味噌しか食べてなくて、うんうんうん、家族全員違うラーメンを食べてたんですよ。
それも珍しいね、うん、
そうですね、うん、それかまあ兄が醤油に、
うん、
父は絶対味噌だから、うん、兄が醤油にした時は、
うん、
私はあんかけ焼きそばを食べて本当に全員、
うん、バラバラと
食べてたんで、うん、そうでその塩ラーメンが置いてる店も少ないから、
はいはいはい、
いつも行くラーメンは一生のラーメン屋さんで
その塩ラーメンが置いてある店しか
行かないそうそうそうそう母の気に入った塩ラーメンが置いてる店しか行かない、
行かないと、
はい、
なんかそれはそれで厳しいですね
そうそうですそうですそうだからなんか、うん、塩ラーメンを食べなくないけどでも、はい、塩ラーメン頼んでる人は私母以外に見たことないです、ね、
あ
札幌で
なるほど
うん
やっぱ基本は味噌ラーメンなんだかまあ
うん
やっぱ譲って醤油と次は
そうですね
なるほどちょっとですねなんとなくイメージとね
うん、
まあ味噌ラーメンはイメージ立ってるけど、
うんうんうん、
そうか次が醤油ラーメンか、な
るほど、ね、そうですね味噌醤油
あんまりバターって入んないんですねやっぱりね
入んないですね あとなんかカニラーメンとかもないですね、うん、食べたことうん、うんうん、あとコーンラーメンとかも食べたことないですね、
はいはい、コーンラーメンねあそうそうそうそうそういうのもなんか多そうですよね観光客向けにね
うん多いですね。
そういえばラーメン屋さん行ってチャーハンとか食べます？
あ食べないです。
食べない。やっぱもうひたすらラーメンだけです。
あいや白米を頼みます。
白米？
はい。
ラーメンライスラーメンライス派ですか？
ラーメンライス派です。
おお。ラーメンライス派か。
そう最後にその、はい、スープから、はい、あのレンゲで。
うん
あのご飯の方にタレをかけて、
はいはいはいはい、
ちっちゃいおじやを作って食べるっていうのが好きですね、
うん、スープをご飯にかける派ですか？
もう断然それです。
逆ですね私と。
いやいやいやあのそのご飯を、
うん、
ラーメン側に入れる人はもう超邪道ですよ。
なんで邪道なの？いやそれはそれが正統派でしょ普通。
いやいやいやいや、
おかしかろそれ。
もう食べたくもないっていうかもう飲みたくもないその大量のスープを飲まなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、
いやいやそれこそあの九州で替え玉感覚じゃないですか。替え玉の代わりにご飯を入れる。
あいやいやいやいやいやいや、
スープが余るから替え玉の代わりにご飯入れる、うん、それはもう正統派のラーメンライスですよ。
だってもうそしたらもうなんか最後の方までスープ飲みきらないとご飯、
うん、
最後まで食べれないじゃないですか、
うんうん、まあまあそうだね。
うん、ご飯は一粒も残したくないんですよ。お米には神様がいるか、うん、いるから、
うんうんまあうん、猫好きさんご飯大好きだからね。
ご飯大好きだから、うん、だから、うん、
なるほど。
そうするともうそう逆パターンですね。
逆パターンなんだ。
でも男性はもう断然多いですよね、うん、あのご飯をラーメンの方に入れる。
もうご飯を完全にラーメンに入れますね、ラーメンライスの場合。
うん、そうでも初めにその口の中でラーメンを食べつつ白米を入れるっていう口の中のコラボレーションを楽しみたいんです
それ、それあの炭水化物に炭水化物を重ねるという最悪のパターンじゃないですか。
そうです、本当にもう世界で一番最悪のパターンの太るパターンのやつ。
そうそう、ダイエットに対してはもう最悪のパターンですよね。
そうです、まあ、でももうそれを食べてるときはもう世界で一番幸せなひとときですもん。
コラボレーションと。
コラボレーションでしょ。ラーメンライスが。もうなんかちょこっと、うん、その、ライスセットを頼むと、あとなんか50円ぐらい足すと、うん、なんか、餃子がついてくるとかいうセットのときはもう最高ですね。
あ、なおかつ、そういうときには、もう50円払ってでも餃子もつけると、オプションで。
いや、つけちゃうかも、50円だったら。餃子3個ぐらい、ここの餃子はどんなもんよって。
うん、
ちょっと私が、
うん、
調べて
あげようと。ちょっと、
あげようって思って、食べちゃいますね。
うん、もうなんか、餃子も結構炭水化物だよね。皮と
か。そうですね、皮がね。
トリプル炭水化物で。
いや、そうなんです
ね。トリプルハッピーと。
トリプルハッピーですよ、本当に。
そうですか。
いやー、ほんと痩せようって思ってます。
はい。
痩せれない理由はね、そこにあると思います。
そういうとこだよね。
そういうとこですよね。うん、
でも、ラーメンライスの場合、普通だ、例えば、麺を全部食べちゃいました。うん、でも、ね、つゆが余っちゃいます。スープが余っちゃいました。だから、ご飯を、うん、まあ、入れますか、ご飯にかけます。じゃないですか。普通は、普通はよ。
違う違う。
で、さっきの話を聞くと、レコさん、まだ麺が残ってるっていうか、麺を食べてる途中で、
一番初めにライスとって頼みますもん、
ね。だから最初からもうライスも一緒に出してもらうと。
出してもらいます。
あ、なるほど。
だってもう、なんかちょっと本当になんかそこまでお腹減ってないなっていう時は、うんうん、旦那に麺を半分ぐらいあげますもん。
うんうん。
あげてライス頼むんです。
なるほど。
そう。でもどうしてもラーメン屋に行ったら、うん、ラーメンライスという味を楽しみたいんですよね。でも旦那は、うん、そんな食べれないよって言いながら、うんうん、私の麺を半分食らうっていう。
食らうと。
はい。
もう拷問のようなあれですよね。
そうそうそう。まあでも基本的に旦那、うん、結構大食いなんで、
うん、
あの、元から大盛り頼んだりしてるんですよ、ね。
ああ、そうなんだ。
はい。なので、これは私のお腹と相談しながら。
なるほど。なるほど。
はい。注文してますね。
じゃあやっぱ白米なんですね。ラーメンプラス。
あ、そうそう。
チャーハンじゃなくて。
チャーハンじゃなくて、もう、チャーハンにしちゃうと、もう塩分取りすぎて、しょっぱくなっちゃって、
うん。絶対そうだよね。取りすぎは取りすぎだよね。
うん、ダメなんですよね。うん、もう、神田さん頼むとしたらチャーハンですか？
あ、基本チャーハンですね。
わ、大人。
てか単なるのんべる親父なんですけど。
そっか、チャーハンか、うん。
もう逆に、あの、ラーメン屋さん行って、もうチャーハンとビールしか頼まないとかね。
うん、ああ。
まあ、ラーメン屋さんでは中華料理屋さんっていうか。
うんうん、うん。
さすがにラーメン専門店だと、まあ、例えばラーメンライスとか、まあ、ラーメン半チャーハンとか。
うん。
まあ、そんな感じですけど。
うん、
割とそのラーメンも出すよチャーハンも出すよみたいな中華料理屋っぽい感じのお店だと、
うん、
ラーメン頼まずに麺を頼まずにチャーハンとビールとかね、
うん、
どっちかっていうとやっぱり麺よりご飯派ですね私の場合は。
そっか、うん、案外
はい案外
ラーメン好きなんですね。
はい、
なんかでもちょっと意外かも。
ご飯好きというか、だからあんまりそのランさっきも言ったんですけど、ランチでうどんだとかそばだとかラーメンっていう麺類そのものを食べるってことがあんまりなかったんで習慣として。
うん、
うーん、うん、
やっぱでもいろんなとこに住む人がいたらいろんな人のその食べ方があるから、
うん、もうぜひそれもね聞いてみたいですけどね。
ね、他の人とかも聞いてみたいですね。
うん、割とね、やっぱ、ま、私の周りでも、まあ、会社なんかでもよくみんなラーメン食べてたりとか、ね、そば食べたり、うどん食べたりとか、時間がないとき、例えば、あの、ちょうど移動の途中だと、駅の立ち食いのね、それこそそばとかうどんを食べるとかっていうケースも多いんだけれども、
うんうんうん。
うん、私はだからひたすら麺よりはご飯派ですね。
ああ。うん、そっか。
うん。
まあ、でもあれですよね。そばの時には、ご飯は頼まないですよね。
ああ、さすがにそうですね。
ああ、そうです
よね。うん。そばの時はさすがにご飯は頼まないっていうか、ご飯、まあ、例えば、ランチでそば屋さん入ると、例えばカツ丼プラス半、半、うん、あの、ざるそばの半分みたいな感じの。
あ
とか、まあそういう感じのランチメニューみたいなのを食べたりはしますけどね。
うんうんうん、うん。基本的に白米は
白米っていう感じじゃないですよね、蕎麦屋さんだと。
あ、そうですね。
うん、
もしくはなんかそういうセットみたいの頼んだ時に、そうそうそう、なんか、ま、混ぜご飯みたいな。
そうそうそう。
だったらまだいいけど、
うん。あんまり白米と蕎麦ってなんか合わない感じじゃないですか。
そうですよね。うんうんうん。いや、それはすごいわかります。
うん、
私もそう、冷たい麺だと何食べてるだろうって考えたら、うんうんうん、そうめんをよく食べてるんですけど。
おー、はいはい。
でもそうめんと白米はやっぱ食べないですもんね、
うん、確かに、
うん、冷たい麺はあんまり麺食べない感じですよね、
うん、そういう意味では冷やし中華はよく食べるかも、割と、
へえ、
うん、夏場ですけどね、
へえ、
冷やし中華は割と好きですよ、うん、さっぱりした感じ。
屋さんで食べるんですか？
はい。あ、じゃなくて、ほとんど自宅ですね。
あ、うんうん、そうですよね、うん、自宅ですよね、うん、何麺使うんですか、それこそ。
いや、普通の冷やし中華の素みたいな、まあ麺も冷やし中華のなんかセットでよく売ってるじゃないですか。
あー、うん、そっ か、
だ
か
細麺の縮れてないバージョン、割と、
うん、
ちょっと生っぽいようなやつで、あとは冷やし中華 のあのスープと一緒に売ってるようなやつで作ってますね、自宅だと。
え、冷やしラーメンも、うん、私北海道の麺じゃないと嫌なんです、うん、
中太縮れ麺
中太縮れがいいです。
北海道の冷やし中華ってやっぱそうなの？
そうですね、
細麺じゃないんだ。
細麺じゃないかも。いや、細麺だったとしても縮れてるかも、うん、ストレートの麺見たことない。
あ、そういう意味で縮れてるかな、うん、
あ、うん、
細麺。
いやでも、うん、そうですね、普通にラーメンの麺を使ってうちは作る場合が多いですね、
うん、そうなんですか、
はい、
なるほどなるほど。
そうですね、そう、最近そうすごい暑かった日に冷やしラーメン食べようと思って、うん、行ったんですけど、まだその寒かったり暑かったりの多いじゃないですか、だから冷やしラーメンの素が売ってないんですよね、
うん、そもそもそうだね、まだ季節的に早い感じがする、
ね、早いですよね、もう5軒ぐらい店回ったのに一個も冷やしラーメンの素が売ってなくて、結果、まあ、自分で作ればよかったんだけど、うん、諦めちゃいました、うん、麺だけ買って。
なるほど。
うん、
そうなんです。
そっか、でも冷やしラーメンもいいですよね。
そうそうそう。うん、あ、で、やっぱり冷やし中華じゃなくて冷やしラーメンって言うんですか、北海道。
そうですね。うん、中華じゃないですよね。
冷やし中華ですよ。
いやいやいやいや、いやいや、ラーメンの麺使ってんだから麺じゃないですか。いやいやいや、ラーメンじゃないですか。
だって冷やし中華始めましたって普通書くじゃないですか。
あ、
冷やしラーメン始めましたと書かないですよ、こっちの方じゃ。
ああ、そう言われればね、冷やしラーメン出ました。ないですね、始めました。
始めましたってないでしょ？
いや、でも、冷やし中華始めましたの看板の店に入ってって食べる冷やし中華はないですよ。冷やしラーメンしかないですよ。
うん。まあちょっと今度調べてみましょう。うん、基本冷やし中華、ね、冷やし中華だと思うよ。
冷やし中、ああ、もうそもそも北海道ではラーメンサラダっていう食べ物がありますから、ね。
それもおかしかろうと思うんだけど。
だからもう、うん、冷やし中華っていう呼び方がないから。
存在しないんだ、そもそも。
うん。
なるほどね。
冷やしラーメンですね。うん、まあでもラーメン屋に行って冷やしラーメンは食べたことないです。
うん、確かに、
うん、温かいラーメンしか食べたことない。
ラーメン屋さんやっぱ温かいラーメンの方がね多いような気がするよね。
そうですね、冷やし中華はもうやっぱ、あ、冷やし中華って言っちゃった、
うん、冷やしラーメン、
冷やしラーメンはやっぱ家で食べるもんですよね。
うん、
うん、
はい、まあそんなところでちょっといろいろ話が盛り上がって時間もすごいことになってますが、
はい
はい、今週の本編は、
はい、
好きな麺類の話でした。
はい、
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋るサラリーマンの宅飲みラジオポッドキャスト、ホロヨイセブン。 iTunes やポッドキャストアプリホロヨイセブンで検索。ホロはひらがな、ヨイは漢字、セブンはカタカナ。よろしくお願いします。
はい、じゃあセガピコーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、じゃあまず今週の成果発表、猫好きさんいかがでしょうか。
はい、今週は、
はい、
500g 太りました。はい、着々と超えてます。
着々と育ってますね。先週もそうですけど、育ってます。
はい、
やっぱあんまり動けてないですか？
全然動けてないですね、うん、ましてやなんか胃の調子がちょっと悪くて、うん、なんか消化が悪いんですかね、
うん、
なんか逆流性食道炎とかになって、
おっと
そう、ちょっとなんか胃の調子が良くなくて、
うん、
まあ、
はい、
食べてすぐ寝てるからでしょうね、
うんうんうんうん、あれ食べてすぐ寝るとなりやすいって言いますよ
ね。なりやすいって言います、
ね、ゴロゴロすると
ドキっていう、うん、
そうですね、私もそうなんですけど、逆流性食道炎なんですけど、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ胃の上の方の、あ、本当は閉じてなきゃいけないところ、食道との間の、胃と食道の間の、
うん、
あの閉じなきゃいけないところが開き気味になってて、
うんうん、
で胃液が逆流して、
うん、
逆流性食道炎みたいなことになってるっていう風に人間ドックで言われました。
あー、うん、
ちょっと焼けてますねってね。
食道がね。うん。私もでもガンダルフさんとか、まあ、男性の方ほとんどそうですけど、うん、基本ね外で食べないで家で食べ、ちゃんと帰って食べるっていう方は、うん、どうしても疲れてね、食べたらすぐ寝ちゃいますもんね。
そうなんだよね。食べてすぐゴロゴロしちゃうんだよね。
まあそしたらもう絶対になりますよね。
まあそんなもんなんでね、注意しないとねとは思いながら。
はい、
なかなかできない今日この頃なんですが、
できないですね、本当。はい、はい、ガンダルフさんの成果結果は、
あ、で私の成果発表なんですが、今週はなんと、はい、じゃじゃん、1キロ減りました。
嘘でしょ。
先週は現状維持だったんですけど、昨日測ったら1キロ落ちてましたね。
いいな、忙しかったのかな。
いや、あのなぜかというと、
はい、
正直に言いますと、
はい、
ちょっとオープニングでもちらっと言いましたが、まあ、ちょっといろいろ忙しかったのもあったんですけれど、
はい、
ちょっとですね、水曜日に、
はい、
まあ、その年度始めの、まあ、キックオフというか、
はい、
でそのキックオフの後の飲み会みたいなのがあってですね、
はい、
はっちゃけました。久しぶりの飲み会で、
はいはいはい、
で二次会記憶なくして、
はい、
なぜか記憶がないけど、とりあえず前にも話しましたけど、お家には帰れたと。
帰省本能って本当素晴らしいですね。
帰省本能で、素晴らしい帰省本能で、うん、多分途中なんか一次会はなんとか記憶あったんですよ、
うんうん、
で一次会出ました。そこから記憶がふっと途切れて、
うん、
で次に気がついた時には駅を2駅乗り越していて、
うん、
あ、まずいと思って上りで引っ返して、
うん、
まあなんとか終電前だったので、なんとかその帰り着いて、多分帰り着いて
う
ちに帰ってきたんですね、無傷で、
はいはいはい、
今回は無傷でこけずに
セーフ
セーフと。
うん、
でも激しい二日酔いになり、
はいはいはい、
朝食はほとんど食べれず、
はい、
お昼ご飯もほとんど食べれず、
だいぶだな、うん、
で晩ご飯ももうまあまあほとんど食べれず、当然ビールも飲めず、その日の晩ご飯は、
うん、
で自然と1キロ落ちていたという、不健康な痩せ方をしました。
いやどんだけ飲んだんですか。
久しぶりにね、なんかねちょっと一次会でなんかちょっと飲みすぎちゃったっていうか、途中からちょっと悪い先輩に飲まされましてですね、
うん
うん、白ワインだよとか言いながらワイングラスになみなみと日本酒を継がれて、
いや悪いな、うん、本当、うん、
いや一口で分かったんですけど、意地になって飲んじゃってですね、あ、白ワインですねとか言いながら、
意地になって、
日本酒、もう一口目で日本酒ってもう明らかに分かってるんですけど、
うんうん、
意地になって飲んじゃってから記憶が飛びましたね、ほとんど。
ダメですよ本当、ね、あれガンダルフさんって大体何合ぐらい飲んだら記憶飛ぶんですか。
いや最近ね本当これもう年のせいというか、
うん、
やっぱ体力落ちてるのもあると思うんですけど、
うんうんうん、
だいたい3合ぐらい、
うんうんうん、
グラスで3杯ぐらい日本酒飲むとほぼ記憶飛びますね。
ああ。
昔は5合ぐらいまでいけた気がしたんですけど、若い頃は。体力のある頃は。
うん、うん。
もう内臓弱ってるし、肝臓弱ってるし。
うん。
もう適面に、だからもう 2杯か3杯でほぼ潰れますね。日本酒は。
本当もうゆっくりチビチビやらないと。
そうそうそうそう。だから、ゆっくり本当チビチビ飲まないと。調子に乗って3杯は4杯飲んじゃうと、うん、もうほぼほぼ潰れますね。
いや潰れますよね。
いや本当にねお酒って体力で飲むもんだなって最近痛感してます。半分体力で飲むような
もんですね。
もんですからね、
うん、体力ないと適面しますもんね。
適面にねやっぱりダメですね。
うん、
あ、ある年代からガクっていっちゃいますもん。
うん、
まあそんな感じで、めでたく1キロ痩せました。
いやいやいやいや、本当に。来週はリバーして、リバウンドしてないことを願います。うん、
いや、本当にね、やっぱ翌朝、さすがに二日酔いになって、
うん。
一日ほぼ絶食、だからそういう風に食べれないじゃないですか、二日酔いで。
はい。
気持ち悪くて。はい。
うんうん。
ほぼ絶食状態で、1キロ落とせたってことはやっぱりやればできるんだなと。日頃食べ過ぎだったんだなっていうのを痛感しました、ね、
あー確かにな、うん、そういうことがあると思いますよね。
そういうことがあると、あーなるほどねって思う。やっぱりその食べ過ぎだね。もうちょっと、ね、ご飯を例えばご飯1膳食べてたのを半膳にするとか、
うんうんうん、
おかずもちょっと減らすとか、
うん、
すればああ簡単に痩せれるねっていうのは痛感しましたね。
ああ、そっか、
はい、まあ、ということで、はい、うん、不健康な痩せ方をしました。
まずいですね。
まずいですけど
絶対にリバウンドしちゃいますよね。
絶対リバウンドしてると思うよもう、うん、
もうそうですよね、
はい、はい、ということで今週の成果発表コーナーでした。
はい、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。4月7日マルエムさんですね。酒の一杯、この後ホールでもビールを3杯いただき朝帰りしましたということで、写真をツイッターの方にいただきましたけれども、ハイネケンですね。これはどこなんでしょう。なんか素敵なバーなんでしょうかね。ホール、ちょっと状況がわからないんですけれどもね。はい、まあ朝帰りされたと、羨ましい。羨ましいですね。はい、私の場合朝帰りとかしたらもう怒られちゃいますね。はい、ということで、朝帰りしないようにほどほどに飲みましょうね。はい、ありがとうございます。4月10日フリーダムチンパンジーの佐藤さんからいただきました。これから一本傾ける、小豆島の酒造さんの新酒です。僕が香川で生まれ育った間お世話になった方がされている酒造さんのもの、ぐい飲みは友人が焼いてくれた備前焼きですということで、うん、香川岡山コラボレーションですね。はい、小豆島の新酒、小豆島の地酒森って書いてありますね。絞りたて、いや美味しそうですね。またグリーン飲みも素敵ですね。はい、備前焼きなんか買ったら高そうな感じの すごく素敵な備前焼きですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで次が4月13日かまってちゃん、これジミーさんですね。今日の一杯モスコミュール好きなんです。でももう少し辛口なのないかなということで、 やはりツイッターに写真いただきましたが、サントリーのモスコミュールという缶のカクテルですね。うん、猫の尻尾の MacBook で表示していただきながら、ホームページを表示していただきながら飲んでいただいてますが、ありがとうございます。確かにね、モスコミュールちょっと甘めですよね。はい、私もあまりカクテル飲まないんでよくわかんないんですけれども、辛いモスコミュールってあるんでしょうかね。はい、ありがとうございます。はい、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。ツイッターからいただいたメッセージですね。いつものように4月6日ケンさんから、 iPhone X アップデートしたら Face ID の認識が遅くなったというふうにいただきました。うん、なんだかチェックが厳しくなったんですかね、処理が増えたんでしょうかね。アップデートしたら遅くなっちゃったと。まあよくある話だとは思うんですけれども、Face ID、私 iPhone7 なんで使えないんですよね。指紋認証しか使えないんですけれど、羨ましいです。一度ねちょっと Face ID やってみたいなと思うんですけれどもね。はい、ありがとうございます。そして4月9日ケンチさんから、247回拝聴。私の学生時代は夏休みや春休みに旅行して、卒業旅行はなかった。卒業旅行は女子大生がしていたと個人的にそう思います。あくまでも個人の見解、個人の意見。昨夜は5日間禁酒後のワインは1本。おお、素晴らしい。ありがとうございます。はい、私もなんか卒業旅行っていうと女子大生のね人が行くもんだっていう感覚ですよね。全く同じです、感覚的には。いやー、でも学生時代あまり旅行私行かなかったんですよね。クラブ活動っていうか部活動をやってて、まあなんかアルバイト三昧だったし、貧乏でアルバイト三昧だし、あんまりその学生時代もっと本当は旅行もねしておけばなと今になって思うんですけれども、まあそもそもあんまり私旅行は得意じゃないというか、あんまりやらない方だったので、なんか旅行って言うとね、まあ本当にのんびり行ければ行きたいなと思うんですが、なかなかケンジさんみたいにいつものね、なんか南海の方というか、トロピカルなところにいつも行っておられ、ま、潜りに行っておられますが、まあそういう旅行を含めて、羨ましいなと思いつつ、じゃあ自分が行くのかっていうとあんまり行かないですね。なんだかその移動してる間がすごく無駄なような気がしてね。まあ、旅行なんでそういうところを見ること自体、移動中もちゃんと見ていくっていうところが本当の楽しみなんでしょうけど、なんかそこにあまり楽しみを見出せないというか、なんというか。まあ、そんな感じですね。はい。はい。そして、4月12日、イクラムさんから、247回聞いていただいて、うちの子は来年小学校卒業です。なんかあっという間ですね。というふうにいただきました。はい。ありがとうございます。なんかそうですよね。まあ、子供の成長は早いというか、あっという間でしたね。うちの子も、高校卒業して、大学に入学ということなんですけれども、本当にあっという間でしたね。ついこの間までよちよち歩きだった保育園だったよなと、もうそれから十何年、あっという間経っちゃったっていう感じですね。まあ、いくらもさんもこれからどんどんどんどん、その辺、スピードは速くなっていくんじゃないかと思うんですが、はい、ということで、お便りコーナー、今週のお便りコーナーでしたが、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、ということでエンディングに行ってみたいと思います。
はい、
はい、はい、猫好きさんはいかがですか、その
いく、はい、
もうなんか夫婦喧嘩というか、
ああ基本的に私が、
うん、話をしなくなるっていうパターンはないと。
そうですね、私がもう剣幕でもうキャーキャー言って切れても、はい、基本旦那様はあんま動じないタイプなんですよね、うん、でもうなんか10分後には普通にね、これどうやるのみたいな、うん、普通に喋りかけてくるタイプなんで、うん、もうそれにも腹立ってるんだけど、うん、腹立ちすぎて、うん、なんでこんなことで怒ってんだろうと思って笑けてきて、 結果笑ったらおしまいみたいな、なんか暗黙なルールがあって、だから
素晴らしいですねそれね。
いやなんかただ私がバカなだけです。
いやいやいやいや、素晴らしいじゃないですか。
いやいやいや、
さっきちょっとね雑談というかチラッと収録の合間に話をしていましたが、
はい、
正解発表コーナーで話した通り、
はい、
酔っ払ってねひどいことになって帰ってきたら、はい、それ以来口聞いてもらえてないんですが、はい、うちの場合は
流しちゃっていいんだ、うん、言っちゃっていいんですか。
もういやもうね、どうしたらいいんでしょうと横軸さんの旦那様みたいに育ってくじけずに喋れるほど私ちょっとずぶとくないので
いやいやいやいや、そう多分ず
ぶとい、怖いオーラ、怖いオーラが出てるんですよ、うん、無言の、
あ 無言の圧力、まあ、でも無言が一番怖いかな、うん、
に負けて何も喋れない状態で今貝のようになってます
動かないっていう、もう多分私きっとなんか奥様よりきっと感情が豊かなので私もずっと言ってますもん旦那に、もうなんかムカついた時はあー感じ悪い、あーほんと感じ悪い、あー感じ悪いってずっと言ってます
もん。うちの嫁ちゃんも同じですよ本当に、うん、ボソッと聞こえるような声で言ってますからね、
はい、言ってますか。
言ってますよ、聞こえるような声で。
やっぱ女性ってそういう生き物なのかな、うん、うん、まあでも
あーむかつくとかね、
そうそうそう、あーむかつくってあ、ほんと信じられない、ほんとむかつく、
う
ん、
っていうことをもう聞こえるような声で、はい、のレベルで喋られてますからね
まあそしたらなんか自然と沈下しません。
いやいやいや、
しないか。
だからそれが自然と沈下するきっかけがつかめなくてずっと黙って喋れないと、まあ、それはそれでまた機嫌悪くなったりして、うん、
いやもうそしたらもうなんか春日さんの鬼瓦とかやったらどうですか。
いや全くわかんないですけどそれ
わかんないか、
わかんないし、そんなことやったらもっとキレられるんじゃないかと思って怖くてい
やもうあまりにも突拍子もない、うん、なんか世間で流行ってるダジャレとかをやったらいいんじゃないですか、うん、そしたら思わず多分笑っちゃうから、ムカつきすぎて笑っちゃうから、うん、そしたら仲直りできますよ。
そうですかね、
うん、
いやちょっと今まで、まあ、そういうこともできてないし怖くて何も今できない状態なんですがという愚痴は置いといてはい、はい、いつもね見に行きましょうか。
はい、そうですね、もうさっさとガナルさんを返してあげた方がいいですね、はい、
そうそうそうそう、
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼します。来週は仲直りできてますように。
あー怖い怖い怖い怖い怖い
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編を合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。
いやもうね、だからすごい今悩んでるんですよ。
いやもうこれはもう耐え忍んでもさっさと帰ってずっと耐えるべきですよ、
はい、耐えるしかないですねこれはね。
耐えるしかないですよ。もう逃げて逃げてってしたら、はあ、あいつ何逃げてんのってなりますから、ね、
それはそれでまたキレられるんだよね。
もう絶対キレられます。そっちの方がキレられますよ、う
ん、本当にね。でもね、うちの嫁ちゃんもそうだし娘もそうだけどね、物に当たったりとかね、機嫌が悪いと、うん、思いっきりだから感情的になりますよ。
ああそうですか、うん、
ドアバーンと閉めたりとか。
ああでもあれじゃ、なんか割れるものを割ったりとかしない
ですか。ああさすがにそこまではね、うんうんうんうん、ないですけど、う
ん、いや早く鎮火するように
ありがとうございます
祈ってます、
はい、ありがとうございます。まあ来週はし、はい、こういう愚痴を言わずに収録できるように、
はい、
私自身は願ってますが
来週また結果聞かせてください。
はいはいはい、
仲直りしましたと。
できたらいいけどな。
そんなに長いの？
結構ね、今まで3、4日口聞いてもらえなかったとか、4、5日口聞いてもらえて平気でありますからね。
ああそうなんですか。いや逆に奥さんも忍耐強いですね。
まあね、はい。
はい。